それでは今日はメッセージの前に、お明かしがございます。4月のイースターの時に、洗礼を受けられました。久保富雄兄のお明かしがございます。どうぞ皆様拍手を持ってお迎えください。
今日ここに立てて証しができるということは、本当に私たちは言えるようで、去年の今までは考えられないことです。で、これもやはりイエス・キリストによる天の神様のお力によると、本当に心から感謝しております。ありがとうございます。私が、社会に飛んだのは昭和35年、国鉄というところに入社しました。実は国鉄に入社する前に、昭和34年に、本田技研という会社がありまして、そこの最後の大和工場というところで実は実習をさせてもらったんです。2回目。この時は本田宗一郎社長が我々に対して、日々あなたと、こういうキャッチフレーズですね、私はお願いしておられたわけです。で、日々あなた、今日の本田は昨日の本田じゃない、今日の本田は、明日の本田は今日の本田ではないんだということで、即やるというふうなね、本当に活気に満ちた会社でした。で、そこで私もね、これが本当の社会かと思いまして、2ヶ月間実習をしたんです。親の勧めもあって昭和35年に、国鉄に入社しました。それで実習期間中は電車の運転とかそういったことをやっておりまして、法電ではもちろん泊まりましたし、ずっと毎晩の方まで運転したりしておりました。蒸気機関車を運転しました。そんな経験をさせてもらいながら、吹田工場に配属になりまして、で、技術係ということで、技術を専門にですね、やるんですが、私の仕事は年に1回論文発表したらいいというふうなことだけだったんですね。何かやっぱりもっと本田技研とちょっと違うなというふうにね、思っておったんですが、なんかやっぱりね、じっとするのも嫌だから、なんか仕事ないかと、思って、私の性格ですから、ごそごそしとったんですが、ある日、いつもみんなに会うと、久保ちゃん、バタバタするな、って言われですね、おじさん、西西やで。おじさん、西西って何ですね、って聞いたら、太陽がな、東から上がって、西へ降りるのを待っとったら給料もらえんねや。何バタバタしてんねん。と、こんなのがね、国鉄ですね。そうするとね、本田技研と全然違うな、ということで、3年間はね、とにかくいろいろやっておったんですけども、とうとうしまいにね、これでいいんかなと、こんなことしてたら、将来、なんか差がつくなっていうね、なんか一つ自分の目標もどうやという気が起こってきましてね、とにかくちやほやされて、非常に居心地のいい、怠けというのはちょっと語弊があるんですけど、そういう性格の人だったらいいとこですね。私みたいにね、なんかこう、貧乏性がね、居心地悪くてしょうがないですね。で、そしてでも辞めると言い出したときに、三原電車区で今の新大阪の近くに電車区があるんですけど、そこの電車区長が、久保ちゃん、一回こっちおいでやということで、三原電車区遊びに行きまして、風呂入ろうってことで、ね、風呂入ったんですね。で、風呂入って、そこで、お前なんでやめんねんと、こういう説教が始まりましてね、いや、実はここで国鉄潰れると思いますわ、ってなことをね、こんな働かない会社知りまへんで、ということを言ってましたんですね。そしたらな、国鉄はな、この風呂みたいなもんやねんねんと。って言ったら、居心地悪いけどな、出たら風邪ひくでと。そうですか。ということで、 いや、これは大変なところやなと、余計思いましてね、もうほら、風邪ひがうちに早よ出ようと、こういうことで、一応、国鉄を辞めまして、それで、まあ、今僕は、まだ今もやっています、専門の分野、まあ、この頃、日本ではまだ、発達しておりませんでして、パッとこう、自分の直感でですね、あ、これいけるな、という、その職業をですね、まあ、油圧というんですが、まあ、その世界に飛び込もうということで辞めました。で、辞めた行き先が、わずかまあ、50人足らずのね、ちっちゃな会社。で、まあ、国鉄は47万人の当時ありましたので、まあ、葬儀屋以外にないと言われる大組織、家族だったですね、国鉄一家。まあ、そういうところから50人足らずの会社に飛び出まして、そこでびっくりしたのはですね、まあ、とにかく、今まではちやほやされてて、もう自分ほど偉いものはないというかね、錯覚に陥ってましたね。で、そこへ行って、ね、もうとにかく実力の世界。まあ、そうですね、だから実力のないものはね、しょぼーっとしないかんっていう。今まではね、実力なかったので、学士さんということで、もうみんながちやほやしてくれるからね、まあ、非常に心地いいっていうかね、良かったんですけど。実社会はこれがほんまやなと思いましたね。そこで、とにかく技術を習得しようということで、まあ一生懸命、とにかく人がやらんやつはやる。もうとにかく探してでもやるということをやってですね、まあ残業とかそんな頭なかったんですわ。朝起きて、いや朝起きてじゃないで、まあ夕方から、夜にかけてまだやってる。あって出来上がりだしたら、60万になってるとかね、夜が知らんできたとかいうのはもう何回もありました。まあだけどね、そういったことをやっていく中で、自分自身非常に反省し始めたことがあります。それはあまりにもその自分の目標を追っかけるために、まあ、人の迷惑とかね、そういったことはまず考えませんでしたね。俺はこれやる、これやるためには、もうとにかくついてこいとかね。で、それについてこれん男は、もう全然ダメやというふうな決めつけてしまうというかね、まあ、そこに傲慢がありましてね、まずその感謝という言葉は私の頭の中にはなかったんです。まあ、感謝はない。まあ、感謝がなかったら喜びもないですね。祈りなんてとんでもない話でね。で、もうとにかく、いけいけどんどん、まあ、前へしか進まんという、もうラチェットが働きましてね、前へ前へしかいかん、後ろバックできないという状態を自分自身で作って、前へ進んだような気がします。まあ、そんなわけで、そういうの世界、まあ、専門の技術の世界をですね、やっていく中で、まあ、とにかく、俺はこれでできる、やるんだというね、なせばなるという、なせればならず、なるわだろう、ならぬとする愚かさとかいうようなことを、頭の中にぐるぐる回しながらですね、まあ、今になって聖書の中、見ましたらですね、そういう言葉がありますね。で、その時はそんなことは分かりませんので、とにかく前へ進んでました。で、ある時っていうか、まあいろいろあったんですが、急ぎの注文が上司がかかりまして、値段も安いし、誰もやってくれないし、この久保ちゃんはこれどっかやるとこないかっていうような話になりましてね。で、それを僕は宝塚の、十数人の会社ですが、そこへ申し込みまして、そこはまあ、新明和工業のね、ダンプカーのギアポンプっていうポンプを作ってた。わずか4人ぐらいでね、200台ぐらいは作ってましたね。まあ、かなりそういう優秀な会社に見受けたっていうか、まあ、行ってね、非常にね、あったかい社長さんだったんですわ。いつもニコニコしてましてね、この人頼りにしたいなと思ってお願いしました。で、納期がありますんでね、まあ、我々、もうそれしかありませんから、品質と納期、行ってはですね、行ったらまだ何も姿もない、行ったらどうなってもね、寺本からですね、 いや、前ニコニコと笑ってますよね。それである日もうさ早くから行ってね、いっぺん工程管理どうなしたのか見ないなと思って、会社がもう前から先行って待ってましてね、それで中入ったんですわ。そしたら、例に漏れず朝礼皆さんされますね。で、朝礼どうなったかなと思ってましたら、全社員が、全社員と十何人目ですね、会議室に集まりましてね、これは分厚い本をバンと出して、えらい分厚い本やなと思ってましたよね。朝礼でこんな本が盗んでやな。それが聖書だったんですよ。で、それを、どっかこう、開きましてね、社長が。それでね、朝のお祈りから始まるんです。のびいそいのこんなとこで何したんやって言うんで、工程管理を何にも言わないんですよ。当然その日の朝お祈りをして、それでは今日も、楽しくやりましょう。ちょっとも楽しくないことはね、どこなんとかなと思いながらね、それが、私のそこ行った、会社でね、なんちゅう会社やなと思ってね、こんなお祈りから始まる会社初めて来たわというの。で、後で聞いてみましたら、全社員クリスチャンだったんですわ。それでね、こんな会社がとても珍しい。その時で、ね、私思いました。けったらどこ行ってしまうかなということですね。だけどね、そこに本当にね、あったかくなったんですね。で、いつも、そこで、なんか怒っていくんやけども、帰りはなんかしないけど、あったかい気持ちで帰ってくるんですね。また今度は後を追っていくんやけど、また帰ってきましたね。そのうちに、社長さんがね、久保さん、これ、どうぞ、一冊と言ってね、本をくれました。バスの本やな、と思ってね。本僕好きですから、大事に持って帰りました。で、別にそんな飽きもすいません。で、置いときまして。それが私の長女が、使ったという経緯があるんですけどね。そもそもそこからが私のスタートみたいだったんですね、今日は。知らん間にね、聖書の中へ入っていったというか、本当にありがたいなと今は思ってます。その時は何だっていうね、感じもしましたけどね。それで、そこの会社に行きましてね、で、帰り、いつもね、歩いて、小林という、宝塚の二つ手前にね、宝塚線の阪急の小林という駅があるんです。で、そこの駅のすぐ近くにですね、パン屋さんがありましたね。で、帰りはそこでいつもパン買って帰るんです。この大きなパンをね、いい匂いしましてね、電車に乗ってもね、通勤ラッシュの時でもね、ポンポン匂いするんですね。また美味しいんです、そのパンが。またうちの、ワイフも、あのパン美味しいということで、友達も買ってほしいとかね、いうほどのパンでした。で、ここの店はあったかいなあ、いう感じがね、して、穀物を大事にする店やねんなと、こう思いながらね、そこでパンをいつも、もうなんとなく入っていって買うんですね。で、そのパンを買って帰ってました。で、なんと、そこの店屋の名前が、一つ運動にという、こういう店屋の名前です。今もあるはずです。その時はね、穀物を大事にする店屋ところなんですね。一粒でも大事ですよ。仕上げましたね。それが、最初に書いてある一粒の麦という、もうあそこだったということがあって、そこもやっぱり不時着だったんです。そんなわけで、行くとこ来て、そういう縁が出ましたね。本当にその自分の人生を変えた場合に、やはり感謝と、これはもう絶対じゃねえな。この間ね、全てにのことにおいて感謝してくださいっていう、この全てを聞いた時に、私は本当にびっくりしました。人間万事塞翁が馬って言うけども、どんな状態になってもね、やはり感謝すればいかんのかな。いい時だけありがとうございましたって感謝する、これは大事なんだけど、だけど本当にね、どん底の悪い時にもやっぱり感謝せればいかんっていうことをこの間習って、これを僕は国土時代から知ってたらなと、こういうふうにね、本当に思いました。そんなわけで、今日ここにこうやって、おりますんで。 今後ともひとつよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
貴重な、実社会の経験上からのお明かしありがとうございます。それでは本日メッセージを山崎牧師にお願いいたします。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を小山氏に朗読していただきます。
テサロニケ人への手紙第1、4章11節から12節、新約聖書366ページ、テサロニケ人への手紙第1、4章11節から12節までをお読みいたします。また私たちが命じたように落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさい。外の人々に対しても立派に振る舞うことができ、また乏しいことがないようにするためです。
どなた様もおはようございます。今朝の礼拝では久保さんの人生体験を少し聞かせていただきました。根っからの技術屋さんですね。仕事にプライドを持って一生懸命やっていらっしゃったその方が、本当に数奇な出会いですね。二方のクリスチャンとの出会いがあり、種まきがなされて、そしてまあ娘さんが先にイエス様に出会われるわけですけれども、今それまでの自分の生き方について深い反省も生じまして、謙虚に、ああ全部の背後に偉大なお方がいらっしゃったんだなってね、この方の前に身を低くして感謝を持って生き始めたという、その証を聞かせていただきました。久保さんありがとうございました。ご一家に祝福がどんどん広がっていくことをこれからも祈っていきたいと思いますが、私たち人間がその、幸せを感じようと思ったならば、3つの場でその充実感を持つことが必要だって言われてますね。まずは家庭、次は職場、そして教会、この3つが、3つともやっぱり満たされる必要があると、人間の持っているそのニーズが満たされる場としてですね、まずはまあ家庭なんですけども、夫婦が、また親子がしっくりと愛し合って、その愛と信頼の関係による充実した家庭生活、これがまず基本でしょうね。そして、私たちの多くは知らずに来てしまったんですけども、でも大事なのが教会。ここにおいては、すべての命の作り主が上にいらっしゃる。この方を、何はさておき、この方を仰いで、その前に頭を垂れて礼拝するというところから来るところの充実感というのがあると思うんですね。そしてもう一つは職場です。自分の能力が、これが生かされて、働く喜び、それが社会のために役立っていくということを見る喜びというね、もう3つが必要だと思うんですけども、私たちこの社会生活、職場の生活ということについて、あまり私はメッセージで触れたことがないなという自覚がありまして、今日こういう連続説教のその流れの中ですね、今日そういう番を迎えたことを幸せに思うのです。身を入れて働こうというそういう題をつけたのですけれども、今開いた聖書の中にそう書いてあります。身を入れて自分の仕事しっかりつけようというところですね。久保さんはその点ではもう初めから一つの方針を持ってられて、自分はこういう生き方したいとですね、そのような働きを追い求めて歩んでこられたと思います。そして、油圧の研究とその技術ということにですね、自分の折り場、またそこで 自分が生かされるんだというところを見出されて、本当にその、油圧の面では第一人者ですね、こういうトラブルを抱えてどうしようもないという声がかかれば、遠くインドでもどこでも世界に飛んでいく、そういう方なんですね。今私たちこのテサロニケ人への手紙、今日の箇所もう一遍開けてみたいんですけども、先週の兄弟愛に続いて今度はガラッとですね、この仕事というところが今日のテーマになってくるわけですね。仕事、働く喜び、ご覧ください。11節と12節をもう一度読んでみたいと思います。今度は皆さんと声を合わせて聞きましょうか。どうぞ。また私たちが命じたように落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ自分の手で働きなさい。人との人々に対しても立派に振る舞うことができ、また乏しいことがないようにするためです。落ち着いた生活をすることを志した、まずあります。これ誰もが願っているところだと思いますね。落ち着いた生活、まあたまにこのハラハラドキドキが大好きですなんて人いますけども、普通はそうじゃないわけですね。落ち着いた生活、そしてそれにはやはり経済的な安定というのが欠かせない要素だと思いますけども、そういう面で、ちゃんと日々の糧を手にすることができるように、必要な収入が得られる仕事をしっかり自分のものとして得るということは、これは大切なことです。で、今日はですね、まず自分の仕事を見直すという点から共に考えてみたいと思ってますね。そもそも仕事って何なんだろう、働くってどういうことなんだろうということを時として考えることが必要だと思いますね。まあ古典的な小話ですけども、ある道路で土木の人がですね、せっせと穴を掘っていた。近所の子供がやってきて、おっちゃん何をしてるのって言うわけですね。見ての通り穴を掘ってるのさ。どうして穴掘るの？どうしてって、これおっちゃんの仕事だよ。これでもってお金稼ぐんだ。どうしてお金稼ぐの？どうしてお金稼ぐのって、ご飯食べるため。どうしてご飯食べるの？こいつ、どうしてご飯食べるのって、穴を掘るためさって答えるわけですけどね。穴を掘るのは稼ぐため、稼ぐのはご飯食べるため、ご飯食べるのは穴を掘るため。まあ、きれいにこう一周してるわけで、自己完結してですね、筋は通ってるんですけども、でも待ってくださいよってことですね。もっと先日見れば、働くのは食べるため、食べるのは働くためというね、この行ったり来たりで、それでいいんだろうか。そういうところにですね、私たちは陥るんではないかと思います。ちょうど、カツカネズミが丸い輪っかの中に入って、せっせっせってですね、お腹すいたら飛び降りて、むしゃむしゃ食べて、またそこに入って、こうやってですね、ぐるぐるやってる。そういうな、人生を送っていくときに、これでいいんだろうかと、肌とですね、考え直すときが必要なんですね。今、不況の中で仕事が減って、少し時間的な余裕ができてという中でですね、働くってそもそもどういう意味なんだろうということを考えるいい機会ではあると言えるのではないでしょうか。自問するべき質問、今日もいくつか設けました。まず第一は、私にとって仕事とは何だろう。仕事という言葉を国語辞典で引きますと、私の辞典にはこう出てきますね。仕事、それはなすべきこと、生計を立てるために従事する務め。まあ、その通りだなってね、思います。間違いではないんですけども、でもそれだけだろうか。人間にとっての仕事とはと考えていくときにですね、もう少し納得いく説明が欲しいわけですね。で、この仕事については、働くということについては、いろんな人がいろんな定義をしますけども、私にとってとても納得いくの一つの説明は、真鍋明という牧師の説明ですね。仕事とは根本的には自分に与えられた能力を使って何かを創造することですと。で、この創造というのは天地創造の創造という言葉ですね。そう言って創世記一章一節をこの牧師が引くわけですよ。そもそも初めに神が天と地を創造した。 神とは天地の創造者。このお方が万物を作り、そして万物の冠として人間を作りになった。だから神の形に似せて作られた人間はどこかしらこの創造者の創造性というものをうちに持って生まれてくるのだと、ね、だから単に生計を立てるために何か従事する務めを持ったというだけでは満足しない、その創造的な存在、クリエイティブな存在なのだということですね。まあ、仕事ということを考えればするのは人間だけではありません。動物も仕事をしますね。アリンコはアリ塚を、ハチはハチの巣を作りますし、ビーバーなんかはダムまで建設しますよね。木をかじり倒して運んできて、小さな川をせき止めて、でその中に自分たちの巣を作るとかね、やるわけですけども。でもこの生き物たち、動物たちのその仕事は1000年来進歩らしい進歩はないわけですね。ビーバーは1000年前と同じやり方で同じダムを作るだけで、それ以上のものはないわけですけども、でも人間は自分が関わるときに何かしらそこに自分らしい味をつけて、創意工夫を少し凝らして、少しずつ少しずつ進歩するというものがあるわけですけども、そういう中に仕事のやりがいというのを見出す。しかもこの真鍋先生の説明が少しありまして、ここに引用しましたけどもね、その仕事が自分の利益だけでなく他人の役にも立つようなものに向けられていくとき、仕事の楽しさは増してきます。自分の儲けのためにやってるときには初めは嬉しいかもしれないけども、何か虚しいものを感じてくるんですね。しかしこれが他人の役にも立つものにと向けられていくときに、人の喜ぶ姿を見てこっちも嬉しくなる。そうですね。特に神と人とのために働くときに最も充実感を味わい、自分の内にある崇高な動機に驚き、自分の価値を知るようになります。神は人間をそのように作られたからですと味わい深い言葉を語ってくれておりますね。そうなのです。自分をこのような存在に作ってくださった作り主の栄光を反映するように。そうなんですね。聖書の有名な言葉ですけれども、飲むにも食べるにも何をするにも神の栄光のためにしなさい。自分を作ってくださった神、自分にこういういろんな才能を埋め込んで授けてくださったこの方のその素晴らしさを反映するような生き方を志していくときに、そのときに一番人間は深い満足感を得るというんですね。その意味での創造性です。そもそも今日は聖書の最初のページを開けてみたいと思いました。つまり仕事と言いますけれども、世界で最初の仕事は何だったんだろうか、誰がやったんだろうか、ね、そこです。創世記の第2章を開けてください。ここに最初の人間アダムについてこんな記録が書いてあります。創世記2章の7節からご覧ください。この分厚い聖書の2ページ目ですね。2-7、こう書いてあります。その後、神である主は、土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。まあ、有名な話ですよね。粘土をこねるようにしてでしょうか。とにかく土の塵で人を形作って、鼻にふーっと息を吹き入れて、人間を初めて生きたものとなったというね、霊魂を宿したものとなったんですね。で、神である主は、東の方エデンに園を設け、ここにエデンの園が登場します。エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主は、その土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。園の中央には命の木、それから善悪の知識の木とを生えさせた。飛びまして15節。15節。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。よろしいでしょうか。まず、この最初の地上の世界に、美しい園を設けられました。エデンの園と私たち一般に名付けていますけれども、色とりどりの花が咲き、乱れた。そして小鳥が歌い交わす、本当に美の世界だったと思いますけれども。 で、そこにご自分の、まあ、作品の最高傑作と言われるべき人間を、アダムを置かれるのですね。そしてそこで何をさせたか、15節だけをご一緒に読んでくださいますか。はい。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。よろしいですか。この美しい園に人を取り、そこに置いて、そこで遊ばせたのではなくて、そこを耕させ、またそこを守らせた。これが最初の仕事ということができると思いますね。最初の勤労。人間は後にまあ罪を犯してしまうわけですけれども、罪に犯してたためのその罰として仕事が与えられたのではないです。人間自身が特別にこう作られたそのユニークなところが発揮されて、そこに喜びを見出せるように、その充実感を味わう一つの形としてなすべき仕事が与えられたんですね。そこを耕させ、そこを守らせたというこの一句を覚えておきたいと思います。きっと天のお父様はこのアダムに向かって、アダムは良いか、このエデンの園をお前に任せたい、お前の知恵と工夫でもってもっと美しいところにするが良いとこう言われたようなことを私は勝手に想像するわけですね。まあ、皆さんの中に、まあ、草花を育てたり野菜を育てることに関心のある方いっぱいいらっしゃると思いますね。もし自分がこの立場だったらすごく胸がワクワクする仕事ではないでしょうか。お前に任せる、この美しい、そのもっと美しくしてごらん、お前にその可能性、その知恵を授けたからそれを発揮してと言ってくださったならばですね、本当これはなんと魅力的な仕事でしょう。胸がワクワクしますね。こうしてアダムは仕事に携わります。わからないことはその都度天のお父様に相談したことでしょう。アダムにとって仕事とは天から授かった務めでした。まあ、天職という言葉があります。天職という言葉、私たちあまり最近聞きませんけども、でも見直したい言葉ですね。大工さんはこれは俺の天職で、なんて言ってですね、仕事に誇りを持ってましたよね。今の大工さんどうのか知りませんけども、天職、天から授かった職。そしてこれを英語では、ボケーションと言います。この際によかったら覚えてください。ボケーション。ずっと昔若い頃、あるアンケートに答えなきゃいけなかったんですが、それ英語のアンケートでですね、いろいろ質問があって、その一つに、ボケーションはっていう質問があったんですね。なんだろうこのボケーション。わからなかったんですね。バケーションだったらば夏の4日なんて書くんですけどね、バケーションって何だろう。実はその事前で見たらばね、書いてみました。天職ってね、いう言葉がまず日本語で出てくるんですよ。天職、そんなこと聞くんかいってね。でその次の言葉として職業ね、まあ、職業についてはジョブとかオキュペーションとか他の英語ありますけども、第3番目の言葉としてね、ボケーションもあるんですよ。これはちょっと堅苦しい言い方ですけどね、あなたのご職業はと問う質問なんですけどもね。そしてこれは本来天職という意味があると。私たち人間が自分、これが私の仕事だと言えるものがあるとするならば、それは私を作ってくださった作り主から授かった仕事だそうであるはずだと言うんですね。自分が好きでやりがい感じている仕事はことごとくそうだということですね。それはアダムに限りません。人間にとってそういうものです。それが米作りでも金属の加工でも化粧品のセールスでも、およそ人の幸せ、社会の向上に貢献することであるならば、何であれ自分が今喜びを感じてやっていること、これは天から授かった私の分なのだというね、そういう受け止め方があってしかるべきではないでしょうか。それがあるなしで随分違うと思います。つまり自問すべき一つの問いなんですけれども、自分の仕事は天職なのだという自覚があるか、 こんなことを皆さん考えたことありますか？私の仕事は天職なのだ。そんなふうに受け止めたことがあるでしょうか？そういう自覚を持っていらっしゃる方々は一体どれからあるのかなって、これはね、とても大事なことだと思います。その自覚のある人はきっと自分の仕事が好きだと思います。誇りを持っていると思いますね。そしてその自覚のあるなしは自分自身にとっても、まあ、職場にとっても大きなことだと思いますよ。例えば、まあ、不況の中でですね、どんどん仕事が受注が減っていく中で、もう先の見通しが全く見えなくなってしまったときに、社長さんはもう致し方ない、会社を畳むかって、そういうことを考え出したときにですね、もしあなたがその職場に勤めていて、自分の携わっている仕事について誇りを持ち大好きであるならばですね、もしかしたら社長さんに言うかもしれません。社長、本当に大変な時ですから、もうこれ何とか持ちこたえましょうよ。私は自分の仕事に誇りを持ってます。大好きなんです。この仕事続けたいんです、社長のもとで。いや、仕事がこんなふうに減って大変な時は、何とかまあバイトを探してでも食いつめますから、ですから社長、もう一踏ん張りしましょうやってですね、あなたのようなその自覚を持った人がもう一人、もう二人いて、そのように社長さんに言うならば、社長はきっとね、勇気100倍になるんじゃないでしょうか。そしてもし何とかと持ちこたえて切り抜けたならば、その職場の団結は強くなるはずです。そして会社の伸びとともになるようにも、あなた自身が伸びていくのでないでしょうか。これは天から授かった仕事なのだという、その意識をどれだけ持てるかということは本当に大きなことではないかと思います。そしてさっきのテサロニカの手紙に今戻りたいのですけれども、パウロはこの手紙の中で第一テサロニカ4章の言葉に戻りますが、11節、私たちが命じたように落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさい。今のあなたの仕事を単にこの生活の糧を得るための手段とだけ考えるな。そこにあなたらしさ、あなたの技術、あなた独特のものをにじみ出させて、どうせするならば一番いいもの、最高のものをそこでやってみなさい、身を入れて働きなさいとですね、言ってるんだと思うんですね。身を入れて働く、ここに今行きたいと思います。勤勉であるということは、これは美徳だと思います。自分の手で働けと聖書は言っています。まあ、いろんな病気を抱えているならば事情が許さない時がありますけれども、でも健康であるならば、働けるのに働かない、それは恥ずべきことです。まあ、一生懸命探してもなかなか仕事がないというこういう中なんですけれども、でも一生懸命探して見つけて、見つけたならばそこに身を入れて働きなさい。外の人に対しても立派に振る舞うことができ、乏しいことがないようにとあります。外の人というのはキリストを知らない人のことです。まだキリストを知らない人たちが、キリストを知っているあなたの生き様を、働きぶりを旗で見ているわけですから、さすが違うなというところをやっぱり見せていかねばと思います。その一つはやっぱり勤勉さだと思いますね。それは身を入れるという言葉で表現されますが、言い換えるならば本腰を入れてということだと思いますね。本腰を入れて、自問すべき第三の質問、私は本腰を入れて働いているだろうか。まあ、ただお金のために働いているときは、何らかの事情で賃金が減るとやる気を失ったり仕事の手を抜いたりしてしまう。しかし仕事に誇りを持っている人は賃金の変化に関わりなくベストを尽くすのですね。この本腰を入れて働くという点について、私たちはもう一遍イエス様を見上げたいと思います。イエス様はこの点でおいても私たちの手本であるからですね。ご承知のようにイエス様は最初の30年間ナザレの村でもって一人の大工として働けたのですね。その家の本来の中心はヨセフでしたけれども、どうも若死にしたようですね。 福音書をずっと読んでいきますと、ヨセフの姿はごく初期に登場するだけで、あとはマリアとイエス様とイエス様の兄弟たちが出てくるだけですね。おそらくイエス様はヨセフの肩代わりして長男としてですね、弟妹そして母親マリアの面倒を見ながら仕事に一心にこう、期待に合わせして働いたんだと思われます。そしてイエス様の働きぶりということをこれは詳しく書いてないのでね、想像するばかりなんですけども、でも想像できるでしょう。石大工でした。石造りの家を建てるのが仕事ですけども、関連してテーブルを作り、椅子を作り、ドアを木材でもって作るわけですね。そして注文があるときには、周りは多くが農業をやってましたから、そうそう、くびきを作るんですよね。で、イエス様のなさる仕事は本当にいい仕事であったに違いありません。イエス様が手を抜いたり、いい加減な、しばらく作ったらばぐらつくようなテーブルや椅子をね、作ったなんてとても考えられません。これは一つの伝説なので、何も証明はできないんですけども、ウィリアム・バークレーという人がずっといろんなことを調べ上げて、この学者の書いたものの中に、その頃のガリラヤ地方、イエス様が活躍された舞台の、ね、ガリラヤ地方の噂の一つとしてこういうのがあったと言いますね。つまりイエス様はいろんなものを作るんですけども、一番この定評があったのは首輝き作りだそうです。首輝きというのは農家で牛を使って畑を耕すときに2頭の牛を横に並べて一緒のペースで同じ方向に引っ張っていかせるためにね、2頭の首の上にこう横に渡して、一致させるためのそういう木の枠のようなものなんですけども、でもこの枠はちゃんと作らないと大変ですね。寸法が合わなかったりすると牛は悲鳴を上げます、ね、仕事がはかどりません。でもぴったりだったらばもう牛はルンルン、お百姓もルンルンでね、もう乗り強く進むわけですよ。で、イエス様の首輝きが定評があったという噂はこういうことですね。イエス様は本当にオーダーメイドの首輝きを作る名人だったということです。オーダーメイドの洋服を作るみたいに、多分イエス様はね、注文があった時にその人の家に行って、その牛の首周りをね、採寸したんだと思います。洋服屋さんがするようにですね、首周り、太さ、そして、首輝きを、まず試作して持ってって合わせてみて、このところがまだちょっときつそうだなってもう少し削ったりしてですね、何遍も何遍も手を加えて首にしっくりくるものをね、できたところを見定めて、それじゃあと言って、そういうふうにしてこのナザレのイエスが作る、首輝きは最高だというですね、そういう定評がガリラヤにあったんだということね、どこかで調べているんですけども、なるほどと思います。有名なイエス様の言葉の中に、疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませますってありますね。で、その言葉の続きに、私の首輝きを負って私から学びなさい、私の首輝きは負いやすいってありますね。あれはイエス様がですね、その頃にあったその、J ブランドの首輝きと言いましょうかね、イエス様のね、その定評のある首輝きのそのなんて言いましょう、ブランドイメージをね重ねた有名な言葉だったというふうにある人は理解していますけど、なるほどと思いました。イエス様の首輝きは負いやすい、首にぴったりね。イエス様と一緒に肩並べてこの人生歩むときにね、本当にぴったりに作ってくれてるから本当に楽しく生きられるよっていうね、そういうメッセージがそこにあるわけですけど、ともかくここで言いたいのは、イエス様ご自身が私たちの仕事に対する姿勢のね、一番の手本だったということですね。であるよりも、それは公の生涯始める直前までだったんですけど、地上の準備の期間の間、大工として生きる間、大工としてその仕事を心から天職とし、プライドを持って、誇りを持って、大好きでもってね、その仕事をされていた。その面でも私たちの手本であられたわけですよ。自分に与えられた 可能性、能力、それを発揮してやりがいというものを感じて生きること、とても大切だと聖書は教えています。あの有名なタラントの例えでもそうです。ビジネスマンが3人の部下を呼んで、これから遠く旅行に出るんだけども、留守の間あなたたちに頼みたいと言ってですね、お金を分配してこれを元手に商売しなさい、そういう話がマタイの25章で出てきますけどね。最初の2人はしっかり受け止めて、分かりました、社長頑張りますとですね、その元手を、用いて、その倍の収入、利潤を上げるわけですよね。でも3人目はね、これを見くびって、土に埋めてしまいます。とにかく盗まれなければ、損失出さなければいいだろうというね、そういう怠け心、これをイエス様はお咎めになります。そして与えられたものを感謝して、それを十分に発揮して、その成果を上げたものをお褒めになりましたね。私たち社会にあって何か仕事を持っているならば、身を入れて働きましょう。それを姿を外の人々は見て、さすがだと思うでしょう。自分の怠けたために困ってしまって、人の憐れみを食わねばならなくならないようにしなさい、乏しいことがないようにとパウロは言いました。さあ、それではですね、こんなふうにして私たちは与えられたものを忠実に生かしてそれぞれ働きたいと思うわけですけれども、メッセージの最後に一言だけ触れたいと思います。それは、団塊の世代への期待と、こう次のポイントを挙げましたけれども、団塊の世代という言葉はもう皆さんご存じの通り、戦後のベビームームで生まれた世代です。日本の経済引っ張ってきた牽引役の世代ですね。そして、戦後の新しい文化を築いてきた世代でもありますけれども、今定年を迎えて続々と退職しつつあります。でもこの世代はまだまだ元気です。この世での職業生活をなるものを一段落して、残された第二の人生をいかに生きるかということを誰もが課題として抱えておりますけれども、どう生きるかということですね。いい退職金ももらったし、あとはもう好きなことを見つけて楽しく生きようっていう向きもあるかもわかりませんけども、でもそれではもったいないわけですね。これまで培ってきた皆さんのそれぞれの経験があり、知恵があり、そして特にキリストを知った皆さんには聖霊によるところの聖霊によって授けられた隠れた賜物があります。それらを生かして、今度は必ずしも収入が伴わないかも分かりませんけれども、でもそれを用いてこの社会のために、隣人のために、いやもっと身近な人のためにそれを生かして使えてはいかがでしょうか。そのための時間がたっぷりあるんですね。ある人が教えてくださって、改めてこんな図にしてみたんですけれども、本当に考えてみればすごいことですよね。この楕円に描いているのは社会に貢献できる全時間です。一つの楕円にするならば、真ん中で二つに区切るんですね。その真ん中というのは実は定年です。会社勤めの人にとっては定年というのがあるわけですけれども、定年までにどれだけの時間を費やしてきたかということを振り返ってみると、働き始めて60歳定年までの総労働時間は通勤時間を含めて10万時間と言われてますね。1日10時間と考えて、それかける、労働日数、それをこの年数かけていきますと約10万時間ですね。そんだけの時間を今退職される方々は過ごしたわけですね。もっと時間費やしましたという方も大勢いらっしゃると思いますね。ほとんど帰って寝るだけだったと。それにしても、平均10万時間と考えましょう。それに対してですね、定年退職後、もし80まで結構元気に生きられると考えたときですね、活動時間を考えると、食事と睡眠時間を除いた時間、1日14時間とし、でこれからは勤務日と休みの日という区別ありませんから、全部 1年365日をかけていきますとですね、やっぱり10万時間になるというわけですよ。私も計算してみて、図に表してみて、いや、そうだったのかと驚きました。定年退職してもこんなにも豊かな時間が残されているとするならば、この時間をどう使うかということは、これは重大な私たちの課題なんですね。そこでもう一遍聖書の言葉に書いたいのです。ペテロの手紙の言葉をここに引用しました。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。それぞれが賜物を受けている。賜物とは能力であり、技能であり、知識、知恵、体力、時間、お金、全部ひっくるめております。それらをそれぞれに受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、これらの賜物の私たちはオーナーではありません。オーナーは天のお父様です。そのオーナーから私たちは委ねられた管理者です。管理者としてその賜物、私にはこういう才能が授かっているんだな、こういう経験が授かったんだな、これを生かそう、あの人のために役立つかもしれない、それを用いて互いに使い合いなさいというのですね。もしかしたらばこれは教会内外での奉仕活動の面で発揮されるものであるかもわかりません。ともかくそのようにして与えられたものを生かして、誰かの幸せのため、そして誰かの救いのために、一人一人が用いられていくという、そういう点において、身を入れて働く場が、私たちは退職後も備えられているんだということを覚えておきたいと思いますね。もちろん主婦は主婦でその立場においてですけれども、蓄えられた知恵経験を生かして身近な人たちに仕えていきたいと思います。そしてイエス様から受けた恵みを明かししたいと思います。そして最後に、一言だけ添えておきたいんですけれども、それはあの、有名なジョン・ロックフェラーのことですね。クリスチャンのビジネスマンとして名高いジョン・ロックフェラー、近年の大富豪といったら多分ビル・ゲイツでしょうけども、ビル・ゲイツの築いた財産の3倍もの、富を、築いたのがこのロックフェラーですね。で、彼は初め本当に貧しい家庭でした。父親は、まあ、一攫千金を夢見て放浪する癖のあるね、ちょっと困ったお父さんだったんですね。それがためにお母さんはいつも苦労してました。ジョンは高校出たものの、まあ、こういう家庭ですから、大学に進みたかったけども、それを諦めて就職することにします。でも、どんな仕事をと探すときに、当時はゴールドラッシュとかそういう時代で、単純労働職だったらいっぱいあるんですけども、自分はいや、そういうのでなくて、もっといつか社会に役立つ仕事をしたい、ビジネスマンになりたい、そう思うわけですね。で、そういうところに通ずるような仕事をいろいろ探すんですけども、なかなか見つからない。でもやっと探し探してですね、ある会社の経理の仕事を見つけるわけですね。君は何が得意かと言われて、私は会計、計算が得意です。会計のようなことだったらできると思います。そうか。というわけで採用されたんですね。で、早速働き始めるんですけども、朝6時半出勤。夜は10時まで。きつい職場でした。ずっと机に座って、会計簿とにらめっこして、記入していくという仕事だったんですね。やがて給料が出るんですけども、最初の給料は本当に安いもんでした。20ドルという、給料だったんですね。一般労働者の賃金よりははるかに低いんですね。彼は一瞬不満でした。どうして気がついたんですけども、 いくらという賃金をですね、申し合わせをしないまま働き始めてやったんですけど、でも彼はもうそこで不満を言うことをやめました。むしろここで仕事を覚えることができるんだ、仕事を覚える喜びということにですね、彼は感謝してコツコツとその仕事を続けていきます。 そして彼は自分自身に言い聞かせて、ずっとこう彼は思ってたというんですね。彼の頃に描いたことは何かというならば、そう、彼はですね、そこの中で今の世の中は刻一刻と変化していく、不満を持つよりもチャンスをつかむことだ、焦らずに待っていれば必ず僕がやるべき大きな働きをする時が来る。彼は会計帳簿を自分の日記のように思いました。一つ一つの数字、そこの項目の文字、それが彼の一日の働きを表していました。そして彼はそこでコツコツと自分の与えられたところ感謝して、今日の分をしっかりやろうとそれを重ねていくんですね。で、その彼の姿勢が信用につながっていって、徐々に出世していきます。そして彼はその出世にとどまることを知らず、ついに大富豪にまでなっていくんですけども、彼のこの出世の影の秘訣を考えていくときにですね、彼のその身を入れて一生懸命自分ができること、自分が受け持ったところをやっていくという、まず基本にそれがあるのですけれども、同時に、後で知られるようになる、母親との三つの約束があるということに気がつくんですね。私はある人からその彼の伝記の本をいただいて、とても感動しましたね。彼は幼い時から、クリスチャンの母親との間でもって、一つの約束をしました。いや、三つの約束でした。三つの約束とは何かというと、その第一はですね、お小遣いでも給料でもいただいたものの十分の一をお捧げするということですね。十分の一の献金です。そして二番目は、必ず日曜日には教会に行って一番前の席でもって礼拝を捧げるということですね。これが二つ目でした。後ろでもいいんですけども、でも一番前でねって、それが一番いいよとお母さんが勧めて、分かった。彼はこの約束も守りました。そして三つ目は、集った教会の方針に従うこと。牧師先生を悲しませちゃいけませんよ。わかった。彼は幼い日からこの三つのことを心に刻んで、そしてとにかくそれを堅くなまでに実践したんですね。最初のわずか20ドルの給料だったですけども、10分の1の2ドルをまず捧げ、そこからずと彼は一生涯それを貫くんですね。億万長者になった時にも、自分の収入が合計いくらかあるのか自分でわからないようなんですけども、会計代わりにちゃんと命じてね、全収入の10分の1きっちり計算させて、それを捧げた。その結果彼は、そのしたお金でもって、合計20いくつかの総合大学、シカゴ大学をはじめね、大学を建設し、短大を建設し、そして、ロックフェラー財団を創立し、また医学の研究所も創設し、本当にね、大きな成果、感化をですね、世界に貢献を与えるわけですよね。自分の与えられた仕事、それがたとえどんな境遇の中の大変な仕事であろうと身を入れて真面目に主を仰いで、していった彼が得た報酬は本当に大きかったですね。イエス様の例え話の結びに、よくやった良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったからたくさんのものを任せよう、という一言があります。わずかなものに忠実だったから、今携わっていることがたとえ小さなことであろうと、そのわずかなものに、これは主から授かった大切な仕事なのだという、その思いを持って忠実に果たしていくときに、それは信用に通じ、そして新しい働きの場が開けていくのではないでしょうか。あなたはわずかなものに忠実だったからたくさんのものを任せよう。主がそんなふうにして開いていかれるんだと思うのですね。では、社会における職業であれ、また教会内外における奉仕であれ、自分に任せられたものを本当に感謝して、コツコツと身を入れて喜びを持って労していくものでありましょう。では皆さん、どうぞその場にお立ちください。一言のお祈りを捧げたいと思います。どうぞ目の前のこのアウトライン、その最後の祈りを開いてくださいまして、まずはこの祈りを一緒に読んでみましょう。よろしいですか。 どうぞお立ちになる方だけどうぞお立ちくださって、この祈りをご一緒にどうぞ。はい。天のお父様、迷いの人生から救い出して目的のはっきりとした人生へと招いてくださり感謝します。あなたから授かった能力、経験、知恵を用いて世の中のためになることを、またあなたの栄光となることを、私にも何かさせてください。与えられた仕事を天から授かった天職として身を入れて働きたいですから助けてください。また団塊の世代を祝福ください。うずもれた可能性をいっぱいに引き出して用いてください。アーメン。では今朝御言葉から心に語られたことを思って自分の祈りとしましょう。みんなして声を出してお祈りしたいと思います。イエス様、ありがとうございます。感謝します。足らないですけども、本当に助けてください。私たちの主イエス様、あなたを褒めたたえます。地上にあって一職業人として、職人としての模範をあなたが示してくださいました。ナザレの大工イエスとして、石を削り、木を削り、その地味な仕事の中で地域の人々のために仕えて、天の父からのその時が来るまでじっと待っておられたあなたを思い浮かべます。イエス様、あなたはこの点でも私たちの手本です。イエス様、どうぞ私たちもこの社会にあって、おのおの置かれた場にあって、その職場であれ、家庭であれ、学校であれ、持ち場は違いますけれども、今おるところでまず忠実でやらせてください。あなたがこの自分に授けてくださっている、いくらかの才能、体力、時間含めて得意なこと、これらをただ自分のため、満足のためでなくて、人の幸せのために役立てる、その喜びをもっともっと味わうことができますよう助けてください。そして職場にあるものは、イエス様、あなたに使わされたものとして、その仕事場をイエス様の生き方を反映する、それによってキリストを信じる者の幸せ、光栄を表す場として用いてくださることをお願いします。目先のことでなくて、真心から与えた仕事にプライドを持ってベストを捧げよう、その姿勢でもって一つ一つに取り組んでいけるようにしてください。また定年を迎えた、また迎えつつある、兄弟たち、豊かに祝福してください。おお、素晴らしい、素晴らしいものが託されております。長年の経験、知恵、築き上げたもの、すべてが本当に性別されて、聖霊の満たしと促しのもとで、本当にふさわしい方法でもって生かされ、隣人の幸せのために、社会の向上のために、そして福音の前進のために役立つように、豊かに用いてくださることをお願いいたします。 また体が弱くってそうしたいけどもできない弱さの中にある方々も顧みてください。そのような弱さの中にもなおできることが何かありますから、それが何かをお示しくださいまして、そのわずかを心込めて果たさせてください。あなたはそこにも目を注いで、良い忠実なしもべをよくやったと、そこに目を注いで褒めてくださいますから感謝いたします。主よ感謝します、感謝いたします。この聖愛教会をそのような忠実なしもべたちの群れとしてくださいますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。